沼プラス。
1月放送分のワンヌマプラスのお時間です。今年もワンヌマプラス上田光平が担当します。よろしくお願いします。さて今回は地域自治課国際係の職員2人にお越しいただきまして、お仕事について深く伺っていきます。今日も沼津市役所、お部屋を借りて収録した様子をお届けしていきます。今日はお二人の職員さんです。早速自己紹介お願いします。
こんにちは、地域自治課国際係の長島と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣は男性の職員さんでいらっしゃいます。
同じく地域自治課国際係の後藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まずはですね、長島さんに伺いますが、勤続年数と今の職場での年数教えてください。
はい、勤続年数は18年で、これまで教育委員会や子育て支援課などを経験し、地域自治課は7つ目の課となります。現在国際係の業務を担当し2年目です。課が変わるごとに仕事の内容も全く異なりますので、新しい分野のことを一から覚える大変さもありますが、いろいろな形で市民の皆さんと関わることができ、楽しく新鮮な気持ちでお仕事をさせていただいております。
はい。では一方で後藤さんです。後藤さんの勤続年数と今の職場での年数教えてください。
はい。勤続年数は2年目で、地域自治課でも2年目になります。昨年度沼津市役所に入庁しまして、現在の地域自治課国際係に配属されました。はい、大学では国際に関することを専門的に勉強していたわけではないので、正直配属先を見たときにはとても驚きましたけども、他では経験することのできないことの連続で、毎日とても楽しく過ごしています。
はい、ではその国際係ですけれどもね、お二人含めて何人の皆さんでお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、全部で6名の係です。はい、私たち職員2名の他に英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語の4人の通訳が常駐しています。
国際係っていう名前の通り、国際色豊かな感じですね。
そうなんです。日中は本当にさまざまな国の言語が飛び交っているような感じでして、昨年度入庁したばかりの頃は、もうこれぞまさに国際だなっていう雰囲気に圧倒されています。とても明るくて賑やかな職場です。
本当にここは日本なのかっていうぐらいいろんな言葉が飛び交ってるっていうことなんですけれども、国際係の皆さんがですね、どのように、お仕事をされているのかっていうのをところについて伺っていきます。長島さん教えてください。
はい、国際係では沼津市に住んでいる外国人住民の支援や国際交流の推進に関わる仕事が主なものとなります。特に沼津市内の外国人住民は年々増えてきていますので、外国人の皆さんが不安やトラブルなく安心して生活していけるようお手伝いをさせていただいています。
はい、その沼津市にはどのくらいの外国人の方が住んでいらっしゃるんでしょうか。
令和2年の4月1日現在で4527人の外国人住民が住んでいます。沼津市全体の人口が19万4207人なので、約 2.3%、 40人に1人が外国人住民ということになります。
はい、確かにその日常生活で外国人を 見かける場面というのは増えましたけれどもね、沼津に住んでいる外国人の皆さんはどこの国の方が多いんでしょうか。
はい、外国人全体の4527人のうち、フィリピン国籍の方が一番多くてですね、1168人、全体の約4分の1の人数です。
はい、
次に多いのが中国人で745人、その次がベトナムで722人と続きます。全部で60カ国の国と地域の方が沼津市に住んでいますの、いますけど、その中でもやっぱアジア圏の方が増えてきています。
はい、内訳を見るとね、こういうことになるわけですが、その国際係では外国人住民の方が安心して生活できるようなお手伝いをしているということなんですね。具体的にどのような支援をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、日常的なものとしましては、外国人の皆さんが市役所でいろいろな手続きを行う際に、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語の4言語の通訳職員が一緒に担当会行ってスムーズにお手続きができるような手伝いをしたり、また生活の中で困っていることに対し必要な情報を提供したり、どこに相談したらよいかをお伝えしたりするなどの対応を行っています。 また今年1月からはテレビ通訳サービスを導入し、対応できる言語を4言語から19言語に拡充しました。
はい、この新たなサービスも導入されているということですが、外国人の相談ですけれどもね、どういった内容が多いんでしょうか。それからどれくらいの相談件数があるのか教えてください。
はい、昨年度の年間相談件数は1642件で、1日平均だいたい6から7件の相談に対応しました。はい、内容としましては、住所変更や婚姻、出生などの届け出、証明書の取得などの手続きのほかに、年金、健康保険、税金など多岐にわたっています。うん、今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、相談件数が大幅に増加していまして、1日平均だいたい10件以上の相談に対応しています。うん、仕事を解雇されてしまったですとか、収入が少なくなって家賃が払えなくて困っているよなどの経済的な相談も増えてきています。
はい、そういったね、悩ましい相談いろいろあるんですが、例えばですね、仕事を解雇されてしまった、こういう相談にはどのような対応をするんでしょうか。
はい、外国人住民が困っている内容について、通訳の職員が具体的に話を聞いていきます。例えば失業手当のことを知らなかったり、次の仕事をすぐに探したいというような希望がある場合には、ハローワークやジョブステーションなどの窓口を紹介します。また収入が減少して困っているというような場合には、国民年金や国民健康保険の支払い免除手続きですとか、住民税の分割納付の相談窓口に投稿し通訳をします。はい、また解雇されたことに納得いかないというような場合には、労働基準監督署や弁護士の無料相談を案内したりするなど、その方の状況や望んでいる内容に応じて対応をしています。
はい、まあ、外国人の皆さんにとってはですね、言葉のわからない日本で生活をしていて、こういった問題が起きたらやっぱり不安だと思うんですよね。まあ、そういう時に話を聞いて一緒に解決策を探してくれる場所があるということはとても心強いですね、長島さん。
はい、そうですね。うん、通訳の中にはもう長く勤めているという職員も多くいますので、うん、例えば保育園の入園申し込みのお手伝いをした子どもが成人して今度は婚姻届のお手伝いをするというようなことも実際ありました。感慨深いなと思いました。うん、また沼津市を転出したり母国に帰ったりした後も、何かあると沼津市に電話やメールをしてきてくださる方もいまして、私たちを信頼し頼っていただいているということがとてもありがたく、やりがいを感じます。うん、できる限り外国人の皆さんが抱える不安に寄り添って、沼津で安心した生活が送れるようなお手伝いをしていきたいと思っています。
ね、課の皆さん、係の皆さんがね、優しい対応してくださるからこそ、まあ、こういった電話やメールがあるんだと思うんですが、その先ほどお話にありましたように、4つの言語から19の言語に対応可能な言語が増えたということなんですが、後藤さん、詳しく教えてください。
そうなんです、この1月からになるんですけれども、はい、テレビ通訳サービスを導入しまして、19言語に現在対応しています。うん、フィリピン語やベトナム語、タイ語、インドネシア語など、これまでの体制ではカバーしきれなかった言語が対応可能となったことで、市内に住む外国人住民の約 96% 以上に、母国語での対応ができるようになりました。うん、タブレット端末の画面から話したい言語を選んでもらうと、コールセンターのオペレーターにつながりまして、窓口職員と外国人住民が通訳を交えてスムーズに意思疎通が図れるようになっています。
これ9割以上の外国人の方が母国語で相談できるようになったっていうのは、かなり便利になった素晴らしいことだと思うんですよね。沼津市での安心した暮らしにつながっていくかと思いますが、これ平日はいつでも対応可能なんでしょうか。
はい、市役所が開庁している平日の8時30分から夕方5時までが相談窓口が空いている時間になります。対応できる時間が異なる言語もありますので、詳しくは沼津市ホームページを見ていただくか、地域自治課へお問い合わせください。窓口の場所は沼津市役所2階の地域自治課内となります。お気軽に相談にお越しください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。ところでですね、今月外国人の皆さんのための相談会、これを特別に開催すると伺ったんですが、後藤さん。
はい、1月の31日日曜日に外国人のための総合生活相談会というものをサンウェル沼津で開催します。 こちらの相談会は弁護士、行政書士、社会労務士の皆様の協力を得て、普段の相談では対応できない専門的な相談に無料で応じるものです。入管手続きや国際結婚、離婚などの問題、労働問題などを解決するお手伝いをいたします。英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語の通訳がつくほか、先ほどご案内させてもらいましたテレビ通訳サービスを使ってその他の言語でも対応できます。相談したい心配事がある外国人の方やそのご家族、会社の方などどなたでもお申し込みできますので、地域自治課へご連絡ください。電話番号は 055-934-4717 です。
はい、電話が 934-4717 番です。それからもう一つ、この国際係で新たに始めた取り組みがあるんですね、長島さん。
はい、外国人住民に向けた地域自治課公式 Facebook 教えて沼津を昨年12月1日から開設いたしました。外国人住民の生活に関する情報や市地域のイベント講座などの情報、地震、台風などの災害、緊急情報などを外国語や優しい日本語で発信しています。
はい、その外国人向けに Facebook を開設することになったきっかけはどんなことがあったんでしょう。
沼津市ではこれまでにも英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語の4つの言語で外国語版広報沼津を発行しましたり、学校、外国人向けの生活ガイドブックなどを作成して、外国人の方へ向けた情報発信に努めてきましたが、もっと多くの方に、外国人の方に沼津市のことを知ってもらいたいという思いや、生活に必要な最低限の情報だけではなく、さらに生活を豊かにするために様々な情報をお届けたいという思いから、外国人の皆さんが情報を得る手段として多く使っていると言われている Facebook での情報発信に着目しました。
はい、その Facebook ですね、最近投稿した記事で反響が大きかったものはありますか。
まだ Facebook を立ち上げたばかりでフォロワーというか見てくださっている方も少ないんですけれども、これまで投稿した記事の中では、沼津市で実施している無料の日本語教室の案内や新型コロナウイルスに関する注意を多言語で掲載したものが特に多くの方に見られているようです。また今月から19言語に対応できるようになった記事は大変多くの方にいいねをいただいております、反響が数字でこう現れるので、外国人の皆さんがどのような話題に注目しているのかが分かる、とても参考になりますし、フォロワーが日に日に増えていくっていうことがこう続けていく励みになっています。
そうですよね、皆さんも嬉しいことだと思うんですが、この外国人向け Facebook の教えて沼津、私も見てみました、チェックしてみたんですけれども、外国人の皆さんの生活に役立つ情報が載っているだけでなく、可愛いクマのキャラクターがね登場していて気になりますね。
はい、このクマのキャラクターは国際係の職員がオリジナルで作成したぬいぐるみで、名前を沼津にちなんでヌーとマーと言います。
はい、
皆さんに親しみを持っていただくきっかけとして、またこう文章や写真だけでは伝わりにくい温かさや楽しさを視覚的に伝えたいという思いでこうヌーとマーを活用しています。現在は沼津市内の施設や観光スポットをヌーとマーが不定期に紹介していますが、これからも日本の文化や四季折々の風景などを合わせて紹介していきたいなと考えています。ぜひたくさんの方に愛着を持っていただき、こうヌーとマーを見かけたら、あ、沼津市の情報だなと気づいてもらえるようになれば嬉しいなと思います。
はい、Facebook 上にいる隠れキャラクターだと思いますけれどもね、ヌーとマー皆さんもぜひ覚えてください。19言語での生活相談対応、それから今ご紹介いただいた Facebook 教えて沼津、この2つの新たな取り組みについて伺ってきましたが、もう一つの主なお仕事として国際交流の推進というのもありますけれども、これどういったことをしているんでしょうか。
はい、沼津市はアメリカのミシガン州カラマズー市と姉妹都市提携を、また中国湖南省岳陽市と友好都市提携を結んでいます。お互いに訪問団の行き来や研修生、留学生の派遣や受け入れなどを行って、それぞれの市と文化的な交流を深めています。
はい、このカラマズー市との交流というのはもう50年以上に及ぶんですね。
はい、姉妹都市カラマズー市とは交流を始めて今年で58年目となります。昨年度はカラマズー市長をはじめとする23名の訪問団を沼津にお迎えし、企業を見学したりですとか、日本舞踊や津波細工など日本文化の体験を行いました。 カラマズの皆さんは沼津のことが本当に大好きで、中には沼津に来るのが8回目というご夫婦もいらっしゃいました、うん、10日間の滞在を終えて帰国のバスに乗るときにはホストファミリーとの別れを惜しんで涙ながらにハグする姿があちこちで見られて、私もこうついもらい泣きをしてしまいました、
はい、自分は初めての訪問団の受け入れということで、本当に緊張の連続っていう感じだったんですけれども、はい、カラマズの皆さんは本当とてもフレンドリーで気さくな方たちでした。こう昔からの友人のように肩を組んで写真を撮ってもらったものを見るたびに、あの時のワクワクした気持ちっていうのも思い出します。
はい、本当にあの国境を越えた友情といいましょうかね、貴重な体験だったと思います。もう一つ、中国学友誌とはどのような交流を行っているんでしょうか。
はい、学友誌とは友好都市提携を結んでから35年目という節目の年となります。本来ならば昨年5月頃に学友市長をはじめとする公式訪問団をお迎えし、沼津市でお祝いの記念行事を行う予定だったんですが、うん、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実現することが難しくなってしまいました。
はい、
ただこのような大変な時に互いにマスクなどの医療物資を送り合うなど、その心遣いにとても温かい気持ちになり、改めて友好都市の大切さを実感できた年でもありました。
そうですね、マスクの医療物資の提供もありましたよね。それぞれの、国同士町同士の交流というところですけれども、本当にこう温かい思い、忘れられないエピソードもあるかと思います。今後どういった交流をお考えになっていらっしゃいますか。
はい、まあ、このような状況ですので当面の間は行き来をしての交流などは難しいかなと思っています。ですがメールなどのやり取りを通してお互いの近況は常に把握していますので、オンラインでの交流など新しい交流の仕方をご相談していければなと思っています。
はい、そうですね、うん、今までに、まあ、たくさんの方が関わってつないできたこう有効な関係をこれからも絶やすことなく続けていけるように、今できることを工夫していければいいなと思っています。
はい、まあ、新型コロナウイルスの影響でね、なかなかこう直接会ってお話しするっていうのはできない状況ですけれども、だからこそ代わりにできることっていうこともあるかと思います。引き続きね、熱い交流を続けていただきたいと思います。今回は沼津市の外国人支援として新たに始まった取り組み、そして姉妹都市、友好都市との交流についてお話を伺ってまいりました。今週前半ということでお届けしましたけれども、来週後半です。来週も引き続き国際係のお二人から、外国人住民と話をするときに使いたい優しい日本語などについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。今月のワンヌマプラス、地域自治課国際係の長島さん、後藤さんにお話を伺っています。来週もお二人どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。